出エジプト記10章の1節から。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行きなさい。彼とその家臣の心を顔面にしたのは私自身である。それは彼らのただ中で私がこれらの印を行うためであり、私がエジプト人をどのようにあしらったか、どのような印を行ったかをあなたが子孫に語り伝え、私が主であることをあなたたちが知るためである。モーセとアロンはファラオのところに行き、彼に言った。ヘブライ人の神主はこう言われた。いつまであなたは私の前に身を低くするのを拒むのか。私の民を去らせ、私に仕えさせなさい。もしあなたが私の民を去らせることを拒み続けるならば、明日私はあなたの領土にイナゴを送り込む。イナゴは地表を覆い尽くし、地面を見ることもできなくなる。そして豹の害を免れた残りのものを食い荒らし、野に生えているすべての木を食い尽くす。またあなたの王宮、家臣のすべての家、エジプト中の家にイナゴが満ちる。それはあなたの先祖も先祖の先祖もこの土地に住み着いた時から今日まで見たことがないものであると。彼が身を翻してファラオのもとから退出すると、ファラオの家臣が王に進言した。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを去らせ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。とりあえずそこまでにしておきたいと思います。エジプトに次から次へと恐ろしい災いが襲いかかっていました。それはこの聖書がはっきりと教えているように神様が下した災いであったということですね。どうして神はそんな災いを下されたんでしょうか。それはエジプトの人々が長い間にわたって神の民であるイスラエル人を苦しめ続けてきたことにその原因がありました。そのため神様はモーセとアロンを通してイスラエルの民を解放するようにと、ファラオにですね、何度も警告を与えられたわけですが、ファラオはその警告に全く耳を傾けることなく頑なに拒み続けたために、ついにこの銃の災いが次から次へと下されることになってしまったということですね。私たちはこれまでこのエジプトに下された10の災いの中の7つの災いについて学んできたわけですが、頑迷なファラオはそれでもまだですね、7つの災いが起こってもまだ神様の命令を無視し拒み続けたということを見てきました。しかし神様はどこまでもこの頑なファラオをすぐには滅ぼそうとはしないでですね、彼を立て続けているんですね。前回見たようにそれにはある目的、ある意味がありました。それはファラオに大いなる神の力を示すことによって彼にイスラエルの神の名を全地に告げ知らせるようにさせるためということでしたね。ファラオが顔面になる、神様が災いとしての印、奇跡を行う、それによって彼が神の力、イスラエルの神の力を嫌というほど知る、そして悔い改めて神の御名を全地に告げ知らせるようになるということを神様は期待していらっしゃったということ。そして続くこの10章、今日の10章では神様はファラオと彼の家臣たちの心を顔面にしたのはご自分自身なんだ、私が顔面にしたのだっておっしゃってましたね。そしてそのようにした理由も述べています。それによると、神様がファラオと彼の家臣たちの心を頑なにしたのは、そのことによって神が印としての奇跡を行うためであった。そしてそれを見た今度はモーセとイスラエルの人々がエジプトにおける神の御業を子孫に語り伝えて、そうしてイスラエルの人々が主なる神を知るようになるためであるということがここで言われているんですね。このようなことを二つともこう合わせて考えてみて分かることは、神様がエジプトに下した災いというのはですね、単にエジプト人を懲らしめるため、あるいは苦しめるためだけのものではなくてですね、これらの印によってエジプトの人々もイスラエル人たちも、さらには全世界の人々も共に主なる神様を知るようになるためであったということがはっきり分かります。神様の印、奇跡っていうのは そういう意味がある、そういう目的があるということですね。しかもそれはその時代に生きていた人たちだけのためではなくて、まあ、子孫に語り伝えなさいって言われているように、人々が代々主なる神様を知り、それによって主の恵みを受け継いでいくためというね、そのためにこういう印が行われると言われています。つまり神様は恵みというものを先代にまで施すことを望んでいらっしゃるということ、そのことを私たちはここに留めたいと思います。ですから私たちは決して神様の恵みを一代だけで、私たち一代だけで絶やしてしまうことがないようにしたいと思いますね。そのことのために私たちもこの神の恵みの御業を子供たち孫たちにも語り伝え続けていく、このことがとても大切な役目であると言ってよろしいと思いますね。さて、エジプトに下った八つ目の災い、それはイナゴによる災害というものでした。モーセとアロンは神の命令に従ってファラオのもとに行きました。そしてもし神の命令を拒み続けてイスラエルの民を解放しないならば、明日イナゴの大群がやってきてエジプト中に大きな災いが下ると警告したわけですね。その警告の中でモーセとアロンは開口一番ファラオに向かってですね、エブライ人の神主はこう言われた、いつまであなたは私の前に身を低くするのを拒むのかと言ってますね。この3節のところですね。いつまであなたは私の前に身を低くするのを拒むのか。神様はすべての人間が神の御前に身を低くし減り下ることを望んでいらっしゃいます。それが神に造られた人間にとって最もふさわしいあり方と言っていいでしょうね。それゆえ神様は主の御前にどうしても身を低くしないものをさまざまな方法を通して謙遜にしようとされるんですね。そしてそれをあくまでも拒む者に対しては裁きを下すこともある。もちろんこれはファラオとかエジプトのだけの話ではなくして、神様はこの頑なエジプトの王を例に取りながらですね、ここにいる私たち一人一人にもこのようであってはならないということを警告しておられるということですね。このことに関して、まあ、20世紀最大の説教者と言われたロイド・ジョーンズという牧師がですね、こんなことを言っています。ちょっと、読んでみたいと思いますが、神の民が不従順だということはひどく危険なことである。というのは時に神は御顔を背け我々を残して去られるだけではなく、我々を罪に追いやり道を踏み外させ、我々の心を頑なにさせることによって我々の不従順を罰せられるのだ。神は苦難を送り、苦難は我々を頑なにする。これは神が我々を罰する方法の一つである。神への対処の仕方に気をつけなさい友よ。あなたはこのような独り言を言うかもしれない。神に対して罪を犯しても大丈夫だ。神が必要になったらいつでも後悔して戻ってきて出会えばいいのだからと。やってみるがいい。神に出会えないばかりか、出会いたいと望みさえしない自分になってしまっていることに気がつくことだろう。心がひどく堅くなで冷淡になっていることに気づくだろう。そうなったらあなたには何もできない。その時あなたの罪深さ、下劣さをあなたに示すために神があなたを罰しておられることに突然気がつく。まあ、実に厳しい言葉だなと思いますね。初めて読んだ時本当にドキッとしたわけですけれども、まあ、しかしロイド・ジョーンズはこれに続けてこうも言っています。あなた方にたった一つできることがある。それは神の方に向きを変えることである。そして、ああ神よ、批判的に私を見ないでください。そう見られて当然の私ですが、私の心を柔らかくしてください、溶かしてください。自分ではそうできないのですからということである。たとえ私たちがどんな罪に陥ったとしても神様の憐れみにすがるようにと、まあ、ロイド・ジョーンズは教えているわけですね。まあ、しかし私たちはそうなる前にまず神の前にひれ伏しへり下るということを日々学んでいきたいと思いますね。まあ、ところでこの時モーセによって伝えられた神の警告の言葉はエジプトの王宮に大きな衝撃をもたらしました。 エジプトにイナゴによる幸い、災いがですね、起ころうとしていることを聞いたファラオの家臣たちが、まあ、不安になってファラオに進言したっていうんですね。まあ、先ほども言いましたが、7節をもう一回見ます。7節。ファラオの家臣が王に進言した。いつまでこの男は私たちを陥れる罠となるのでしょうか。即刻あの者たちを晒せ、彼らの神主に仕えさせてはいかがでしょう。エジプトが滅びかかっているのがまだお分かりになりませんか。まあ、こんなふうにファラオの家臣たちは自分たちに危険が迫っていることを恐れて王様に進言したわけなんですが、まあ、それはある意味ではもう見方を変えて言えば、彼らがですね、イスラエルの神の力をまあ認めるようになってきたということでもありますね。ところがここに至ってもファラオはなお心をかたくなにしてイスラエルの民を去らせようとはしなかったんですね。そのために8つ目の災害、このイナゴによる災いがエジプトに襲いかかりました。翌朝モーセがエジプトの地に向かって杖をこう差し伸べると、東風に乗ってイナゴの大群が飛び寄せてきた。そしてエジプト全土を覆って地は真っ暗になって、あらゆる草木が食べ尽くされてしまったということがこの後のところを読むとね、書かれてあるんですね。すると困り果てたファラオはモーセを呼び出して自分の罪をまあ認めてですね、もう一度だけどうか過ちを許してもらいたいって願い出たんですね。そしてこのイナゴを退去させてほしい。まあ、それを聞いてモーセはファラオのために主に祈ってイナゴの大群の群れを大群をですね退かせたんですが、なんとファラオはイナゴがいなくなるとこれまでと同じように再び心をかたくなにしてイスラエルの人々を去らせなかった。どこまでも頑固と言っていいでしょうね。そしてそのために9つ目の災害がエジプトを襲うことになりました。その9番目の災いというのはですね、実は第3番目と第6番目の災害と同じようにファラオに対する警告なしに突然下される、まあ、3、6、9の順番でですね、3つごとに神様は警告なしに災いを下すんですね。10章の21節から23節を見てみたいと思います。10章21節。主はモーセに言われた。手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地に闇を望ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。モーセが手を天に向かって差し伸べると3日間エジプト全土に暗闇が望んだ。人々は3日間互いに見ることも自分のいる場所から立ち上がることもできなかったが、イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった。まあ、皆さんもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、エジプトというところはですね、昔太陽の神ラーっていうね、太陽神ラーっていうのを、まあ、拝んでいたんですね、崇拝していたんですね。そしてエジプトの王様はこの太陽神ラーの子供であると、ラーの子というふうに言われてですね、まあ、エジプトにおいて絶対的な権威を持っていたと言われます。そういうことを考えると、ここで起こったこの災いっていうのは、人々の生活に必要な光と熱が奪われてしまった、そういうことで困ったっていうことだけじゃなくしてですね、エジプトの人々が信奉していた偶像の神が無力になってしまったということも意味していたわけですね。しかしこの時彼らはその太陽よりも強く、あるいはその太陽をも作られた創造主である神が今彼らをまさに取り扱おうとしているということにまだ気づいていなかったんですね。一方でこのようにエジプトの人々が悩み苦しんでいるときに、イスラエル人の住むゴシェンの地にはどこでも光があったって書かれてあるんですね。どこでも光があった。エジプトの闇とイスラエルの光、まあ、ここに明らかに神様からのメッセージが込められていると、示されていると言って間違いないと思いますね。新約聖書のヨハネの手紙第1章の5節には、神は光であり、神には闇が全くないということが言われています。神は光であり、神には闇が全くない。つまりこの神様を信じる者は心の中に光を持っていて、神を信じない者のうちには光がないということですね。 光って不思議なもんで、光がなくなると闇が覆うわけです。つまり神様のいないところには闇が覆うということですね。光である神がいないところに闇が覆うのだ。ファラオの心は固くなであったために、神の教えと導きのという光を受け入れませんでした。それゆえに彼の心と人生には神様と共にある平安と喜びという光、あるいは希望と愛という、その光が差し込むことはなかったということですよね。実はルカによる福音書というところには、イエス様が十字架につけられた時に同じような暗闇が襲ったということが書かれてあります。昼の12時頃にもかかわらず、3時間にわたって全地は暗くなり、太陽は光を失っていたって記されているんですね。この時キリストは私たちのすべての罪を身代わりに背負って神の裁きを受けていらっしゃいました。そういう意味で地獄の苦しみを味わわれたと言っていいでしょうね。その苦しみっていうのは単にその肉体的な痛み、苦しみということだけではなくして、それ以上にキリストにとっての苦しみというのは、父なる神様から引き離された、神との交わりが引き裂かれたっていうね、そこに最も深い最も大きな苦しみ、痛みというものがあったと言われますね。それゆえキリストは十字架の上でこう叫びました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。罪のない神の御子がなぜこんな言葉を吐かなくてはならなかったか。それは罪ある私たち、私たちのすべての罪を身代わりに背負ってイエス様が死んでくださった。イエス様が父なる神様から罰を受け、父なる神様との交わりを断たれた。その時イエス様は私たちの代表として、私たちの身代わりとして十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたということですね。そしてそのことによって永遠に一回限りで私たちのすべての罪を身代わりに背負って処分されたということです。そしてそのことのゆえに、その罪が処分されたがゆえに、罪の結果であった死は、死を打ち破ってですね、そして永遠の命をもって3日目に復活した。これがイエス・キリストの十字架であり復活ということの意味ですね。それはここにいらっしゃる皆さん一人一人、私たち一人一人の身代わりとしての犠牲であったということです。そしてその時キリストはこの暗闇を体験された。しかしキリストイエスを信ずる私たち、私たちの身代わりとなってその苦しみのすべてを経験してくださったイエス様を救い主として信じるときに、私たちはその罪のすべてが許されて、私たちはもはやその苦しみを味わうことなく天に行くことができる、それが信仰による救いということですね。神様との永遠の平和な愛の交わりの中に私たちは生きることができるようになるということです。天国はそういう神の愛の光に満ち溢れているところです。ですからもはや暗闇はありません。黙示録はそのことについてですね、こんなことを語ってますね。黙示録の22章の5節、もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは夜を限りなく統治するからである。もう一箇所、21章の23節、この都、これエルサレム、新しいエルサレムですが、この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。皆さんはこういう意味での神の光を日々こう浴びながらですね、あるいは感じながら日々の生活を送っていらっしゃるでしょうか。もちろん私たちは完全な意味で今その神様の臨在を見ることも、出会うということもできません。ただ霊的な意味で、ね、信仰において私たちは御霊によって神と共にあり、そして永遠の御国に入るという確実な約束を信じて生きることができる。そういう意味では神と向き合って、神の光に、愛の光に、恵みの光にこう包まれながら、味わいながら日々生きることができる。それは確かなことだと思いますね。そういう喜び、平和があるからこそ私たちは信仰を保つことができるんで、それを味わえなかったら、ただ良いお話、道徳的倫理的にね、 良い生き方を教えてくれるというそういう倫理道徳だけであるとすれば、これいつか飽きますよね。とてもそれにこうずっと生き続けていくというのは難しいことであるに違いない。神は生きて働く誠の神として、そして私たちと共にいてくださる神として、私たちと日々向き合ってですね、その光を私たちに照らし出し、光を私たちに体験させてくださる。光っていうのは明るさと熱がある。私たちも神を信じていくときに明るい希望をいただく、そして温かい、その神の恵みの温かさにこう包まれて生きることができるということですね。そういう意味で私たちの全ての人の前には永遠の暗黒と永遠の光の世界がこう待ち受けていると言っていいでしょうね。皆さんはそのどちらの道を、どちらを選択するでしょうか。これはとても大切な一人一人の前に置かれている選択の道だと言っていいと思いますね。この時ファラオはこの暗闇に耐えられなくなりました。そして再びモーセとアロンを呼び寄せて、羊と牛以外は出ていくことを認めました。まあ、彼らはアラノに行って神様に生贄を捧げてお祭りをしたいって言ったんですよね。もう家族も羊も牛も全部一緒にって言ったんですが、この時ファラオは羊と牛以外は出て行っていいよと、まあなんとかこう引き留めたいわけですよね、ファラオはね。しかしモーセは神に生贄を捧げるために羊も牛も必要であるとどこまでも主張した。そのことのゆえにファラオは腹を立ててモーセにこう言ったってですね、引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよ、今度会ったら生かしてはおかない。するとモーセもファラオにこう言いました。よくぞ仰せになりました、二度とお会いしようとは思いません。まあ、こうしてファラオとモーセの二人は完全に決裂してしまったんですね。そして事態はいよいよエジプトに対する災いのクライマックスへと進んでいくことになりました。11章の1節から最後の10節まで一気に読んでしまいたいと思います。これは神様がエジプトに下そうとした最後の災いですね。11章の1節、主はモーセに言われた。私はなおもう一つの災いをファラオとエジプトに下す。その後王はあなたたちをここから去らせる。いや、その時にはあなたたちを一人残らずここから追い出す。あなたは民に告げ、男も女もそれぞれ隣人から金銀の装飾品を求めさせるがよい。主はこの民にエジプト人の好意を得させるようにされた。モーセその人もエジプトの国でファラオの家臣や民に大いに尊敬を受けていた。モーセは言った。主はこう言われた。真夜中頃、私はエジプトの中を進む。その時エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に出しているファラオのウイゴから石臼を引く女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。しかしイスラエルの人々に対しては、犬ですら人に向かっても家畜に向かってもうなり声を立てません。あなたたちはこれによって主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知るでしょう。あなたの家臣はすべて私のもとに下ってきて、あなたもあなたに従っている民も皆出て行ってくださいとひれ伏し頼むでしょう。その後で私は出て行きます。そしてモーセは憤然としてモーセのもとから退出した。主はモーセに言われた。ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。そのため私はエジプトの国に大きな奇跡を行うようになる。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行ったが、主がファラオの心をかたくなにされたため、ファラオは人々のイスラエルの人々を国から去らせなかった。神様はいよいよエジプトに最後の災い、第10番目の災いを下すとここで宣告されました。そしてその最後の災いの後、ファラオはイスラエル人を一人残らず出て行かせるだろうということも言われていますね。その最後の災いとは一体どういうものか。それは真夜中になって神様ご自身がエジプトを訪れると、エジプトの中にやってこられる。するとファラオのウイゴから女奴隷のウイゴ、さらには家畜動物のウイゴに至るまで、エジプト中のすべてのウイゴがたちまち死んでしまう。 後継ぎがいなくなってしまうということですよね。恐ろしい災害です。どうしてそれにしても遺言なんでしょうかね。それは神の遺言であるイスラエルを苦しめ、神様の警告を拒絶して彼らを解放しようとしなかったことに対する神様の裁きであったということができますね。これまではイスラエル人が泣き叫んでいたわけですが、これからはエジプト人が大きな叫びを起こすようになる。しかしこの時も神の民とエジプトの民との間には明確な区別がなされるとも言われていますね。つまりイスラエルの人々の間では犬ですらうなり声を立てない、平和そのものってことですね。その時にはかつて強情になったファローの家臣たちが皆モーセのところに来て不思議拝んで、もうエジプトから出て行ってくださいと、まあ、懇願するようになるとも言われてますね。最初はモーセが出て行かせてほしいと頼んだわけですが、しかし最後はエジプトの人々の方からモーセとイスラエル人に出て行ってほしいと頼むようになる。しかもその時イスラエル人は今までの苦役の代償としてですね、償いとしてエジプト人に金や銀の装飾品を求めることまで神様は許可されているんですね。これが神がエジプトに下そうとしていた最後の災いの内容ということです。地上で最も謙遜な人と言われたモーセも、エジプトの王様ファラオとこのエジプト人たちの固くなな心には怒らざるを得なかった。彼は義憤に燃えてファラオの元から出ていったわけですけれども、これを見ていると皆さんもしかしたらそういう方いらっしゃるかもしれませんが、あのファリサイ派の人々の固くなさを嘆かれたイエス様のその怒り、それを思い出させる場面ではないかなという気もしますね。しかし神様はファラオがこの最後の警告をも無視するだろうと最後におっしゃってましたね。そのことのゆえに神の御業が徹底的にこのエジプトの地で行われることになってしまった。ファラオの固くなな心はついに神が備えておられた全ての災いをエジプトに招く結果となってしまった。そういう意味でエジプトは壊滅的な打撃を被ることになってしまった。これがまあこの一連の出来事の結末なんですね。来週その最後の災いが下ったところを見たいと思いますが、この一連の痛快の学びの中で見てきたように、これは私たち一人一人に対する教訓であり警告の物語です。内容的にはとても怖い物語であると言っていいんですが、でも非常に重要である意味現実的な教えでもあると言っていいでしょうね。神様に対して心を固くなりすることがないように、そのことのために心の中にあるいは生活の中に暗闇が覆ってしまうというようなことが決してないように、私たちはこの出来事からこの物語からしっかりと学ぶものでありたいと思いますね。御言葉によって私たち一人一人がまたこの群れがしっかりと築き上げられていくこと、そのことをしっかり求めていきたいと思います。一言お祈りします。